先週、教区評議会総会がありまして、前任地田平教会の新しい議長になられた方とお会いしました。その際、お菓子を2種類いただきまして、そのうちの一つは平戸小石屋というお菓子でした。平戸ではよく知られたお菓子です。でも心の中でこう思ったんです。あ、これは食っちゃいかんなと。どうしてだと思いますか。中田神父は意地悪な人間なので、答えを言わずに説教の本題に入ろうと思います。イエスはこうおっしゃいました。私がどこへ行くのか、その道をあなた方は知っている。けれどもトマスは理解していません。主よ、どこへ行かれるのか、私たちにはわかりません。どうしてその道を知ることができるでしょうか。トマスが福音書で登場する場面が3つあります。そのうちの1つがここですが、トマスはどんくさいなと思うんです。3回とも格好悪い役回りで登場しています。トマスの霊名をいただいている中田神父は1回くらいはかっこいい場面で登場していたらと、もうどんなに思ったことでしょう。イエスはこの、私に言わせるとどんくさいトマスも含めて、どのようにして弟子たちが父に至る道を知ることができるかを教えてくださいました。私は道であり、真理であり、命である。私を通らなければ誰も父のもとに行くことができない。イエスを通ることで弟子たちは父に至る道を知ることになります。これから弟子たちは皆イエスが通られた道を通って御父に至るのです。イエスが通られた道、それは優しい道ばかりではありません。イエスがガリラヤ中を巡って宣教された、これを見習うだけでしたらそう難しくはないでしょう。しかしイエス様は血の汗を流すほど悩み苦しまれたのです。鞭打たれ、茨の冠をかぶせられ、十字架にかけられ、槍で貫かれたのです。ありとあらゆる苦しみを通られたのです。弟子たちもこの道を通らなければなりません。イエス様ですら、父よ、できることなら、この杯を私から過ぎ去らせてください。そう願った道ですが、それでも通らなければ、御父に至ることは叶わないのです。そして、このイエスが通られた父に至る道は、12人だけに要求していることなのでしょうか。そうではないと思います。洗礼を受けてキリスト者になったすべての人にイエスは同じことを求めるのです。あなたも私を通らなければなりませんよ。今もイエスはそう言っておられます。こんな道は通れない。誰にとってもそのような体験はあるでしょう。恥をかかされるようなことや、自分を捨てなければとても引き受けられないようなことをある時強いられるかもしれません。しかしキリスト者であれば、どんな人もそれぞれ置かれた場所でイエスが通られた道を通らなければならないのです。同じ道を通らなければ、私たちは御父のもとにたどり着けないのです。教区評議会を終えて、 中田神父は3日間実家の田井の浦に帰りました。水木金滞在しました。茨城に住んでいる妹と私の甥っ子になる妹の子が里帰りしていました。甥っ子は小学6年生ですが洗礼を受けていません。カトリックのことを全く知りません。ですから私を呼ぶときに、おお、浩二神父、久しぶり、と呼びます。カトリックの中で生まれ育った私は、何をと思いますが、カトリックの中で育っていなければ、浩二神父、また会おうね、こう言われても仕方がないわけです。そこで私は木曜日と金曜日、甥っ子を朝5時半に起こしてミサに連れて行きました。私を見た者は父を見たのだ。これを体験させるためです。浩二神父に過ぎない私を通して何か聖なるものに触れる、見えない何かに中田神父がお仕えしていることを感じさせるためです。いつか甥っ子も、おい神父ではなく神父さんと呼んでくれる日を、もっと言えば洗礼を受けて神父様と呼ぶ日をひたすら願い続けています。今週の説教を、少し冗談めいていますが、このように結びましょう。主任神父様、なぜ平戸小石屋を食べてはいけないのか、私たちには分かりません。どうしてその理由を知ることができるでしょうか。私を通らなければ、私を理解することはできない。これから数年間、中田神父の言葉と行いを皆さんぜひ通ってください。そうして初めて私が皆さんをどんな方法で御父のもとに連れて行こうとしているのかが分かるのではないかなと思っています。